法伊万里第655号2008年9月号です。長い夏休みも終わっていよいよ新学期が始まりました。賑やかなセミの大合唱がいつしか虫の音に変わり、吹く風も肌に心地よく、店先にはスイカに代わって梨やブドウ、リンゴと豊かな季節の果物が並んで、嬉しい実りの秋となりました。皆様お変わりございませんか。今月の表紙は8月2日の伊万里の夏祭り、どっちゃん祭りのスナップです。祭りの主役はやっぱり女みこし。晒しに法被姿のあでやかな女性たちが担ぐ2基のみこしが、勇壮な掛け声とともに威勢よく組み合った迫力のある写真です。今月の主な内容、特集、大河内サマースクールに見る地域の教育力、インフォメーション伊万里、教育と文化、みんなの広場、ほがらかページ、スポーツ、暮らしのチャンネル、にぎわい最高潮、伊万里の夏となっています。
特集、大河内サマースクールに見る地域の教育力。子どもたちが心豊かに成長するために、家庭や地域の教育力を高めることが求められています。少子高齢化、過不家族化が進み、さらには青少年の問題行動が深刻化するなど、地域の教育力に寄せられる期待は一層高まってきています。このような中、地域の一芸を持った人をはじめ、幅広い分野で活躍する人たちが講師となり、子どもたちが体験学習を行う大河内サマースクールが開催されました。大河内小学校の4年生から6年生までの児童38人が、毎日テーマが変わる体験活動に参加し、地域のボランティアが大河内小学校の教室などで運営したものです。学校の教室が地域に開放された点など、県内では新しい取り組みです。今回の特集では、大河内サマースクールを通して、地域の教育力について考えてみます。目的、子どもに様々な体験活動を通して、文化や感性に刺激を与えることにより、知的好奇心と探求心を育む。また、大人への敬意と感謝の気持ちを養う。内容、夏休みの宿題や自由研究などを自らの意思と計画で行う自学タイムと、文化、社会、スポーツから受講する体験学習タイム、そして頑張った子には、笑顔学士、元気修士、大河内っ子マイスターの修了書を交付。指導運営方針、1に体力、2に我慢、3に礼節を重視。講師スタッフはすべて謝礼なしのボランティアで運営。指示に従わない児童は口頭で注意するが、それでも改善されない場合は保護者に引き取りを要請する。体験学習の内容、バラエティ豊かな楽しい14講座で、市内外の一芸を持った講師がみんなと一緒に体験学習を行います。次は講師のコメントを紹介します。最初はサマースクール校長小野原康子さん。挨拶をしましょう、ここで遊ぶのは危ないよといったことは大人が教えてあげなければいけないことです。 大人はもっと子どもに関わらなければいけないのではないでしょうか。地域の人が子どもたちの拠点である学校の中に入り込むことも必要だと思っています。それが今回のサマースクール開校のきっかけの一つです。地域の人からたくさんのことを学ぶことができますし、定年退職した人などせっかく持っている知識、技能を地域の子どもたちに教える機会、場所ができます。このサマースクールは参加している児童や保護者に非常に好評です。もっとたくさんの地域講師を集めて、できれば毎年続けていきたいですね。少林寺拳法入門、山口義人さん。少林寺拳法は二人で技を掛け合うのですが、相手を思いやる気持ちがなければ技の技術は上達しません。子どもたちに基本作法や組手を通じて相手のことを思う思いやりを学んでほしいということを伝えました。リフレッシュ太極拳、山下義明さん。呼吸とゆったりした動作のバランスで足腰を鍛える太極拳。最初はぎこちない動きだった子どもたちもすぐに上達してしまいました。お見事です。木工クラフト教室、文字幸男さん。竹で作る鳥笛、木で作るペンダントに挑戦。どちらも好きな色を塗るなどオリジナル作品が完成しました。そして爽やか書道教室は、伊万里高校書道部の10人が工夫された楽しい教材を使って書道を教え、ふるさと料理教室はだこ汁作りに挑戦。農作業中の感触として昔から親しまれてきた郷土料理だこ汁を旬の地元野菜などを使って作りました。次は参加した児童のコメントです。子ども演劇ワークショップ、前田龍也さん。お芝居なんて初めてだったけど、なんとなく俳優さんの気持ちが分かったような気がします。ネイチャーゲーム、原俊吾さん。楽しいゲームをしながら地球温暖化などを考えさせられて勉強になりました。ボランティア体験実習、疑似高齢者体験をした長島すみれさん。足が重く膝も曲がりにくいし、高齢者の人って不便だなと感じました。終わった後、サポーターやメガネを外したらすっきりしました。絵画教室、金竹恵里さん。クロッキーは難しかったけど、最後にモデルになってくれたのがお母さんで、いつも見てる顔だから描きやすかったです。次は実行委員、内山由美子さんの声です。スタッフは小野原校長をはじめ、児童のおじいちゃん一人と保護者の12名です。運営に関わってみて、対象が4年生から6年生ということで、高学年の自覚が感じられました。各講義は、子どもたちが普段触れないものに触れることができる内容で、子どもたちも大変喜んでいました。ぜひ、来年も開催できればいいなと思っています。このサマースクールを通して、子どもたちがどんな風に変わるのか楽しみです。特集最後は、市教育長、岩永健一郎さん。児童は一芸に秀でた地域の先生との触れ合いの中で、興味、関心が高まり、目が輝きます。このサマースクールには、大河内町ならではの地域の教育力が活かされています。プログラムの内容も、今最も重視されている、感性、想像力、体力向上など、知、徳、体のバランスの取れた力、つまり生きる力の育成につながる貴重な内容となっています。学校が開かれ、学校を地域みんなで支援していくことが、子どもたちを心豊かにたくましく育てることにつながります。教育の目標を達成する上で、地域社会の果たす役割はとても大きいものなのです。ここで一句。嬉しいな、コツが分かったサマースクール。 健一郎。以上、岩永教育長でした。これで特集を終わります。
インフォメーション伊万里。自分の健康、家族のために、健康診断、審査を受けましょう。受診対象者。5月から7月にかけて、各庁の公民館、市民センターで実施した特定健診を受診されていない40歳から74歳の伊万里市健康保険被保険者、75歳以上と65歳から74歳で障害認定を受けている後期高齢者医療被保険者で健診を希望する人、なお後期高齢者医療被保険者で生活習慣病などを患って定期的に通院中の人は、基本的には受診対象者とはなりません。生活習慣病などの病名として、糖尿病、高血圧性疾患、虚血性心疾患、その他の心疾患、くも膜下出血、脳内出血、脳梗塞、脳動脈硬化、その他の脳血管疾患、動脈硬化があります。受診期間は、10月1日から来年1月31日の火曜から金曜の午前中。持参するものは、受診票、受診料、保険証、受診料金、40歳から69歳まで1200円。70歳から74歳まで600円。後期高齢者医療被保険者は無料です。71歳から74歳の国保加入者の人、後期高齢者医療制度加入者の人の受診票は今月上旬に郵送します。受診票がない方、受診医療機関など詳しいことは健康づくり課、電話 22-3916 へお尋ねください。19年度の国民健康保険事業の運営状況をお知らせします。国民健康保険事業は国保税、国庫支出金、一般会計繰入金などで運営されています。このうち被保険者に納めていただく国保税が国保財政の収入の中で国庫支出金に次ぐ貴重な財源となっています。この現年分の国保税は、19年度に税率改定が行われ、18年度と収入を比べると、1億1195万円、7.3% 増加していますが、収納率は 0.3% 減少し、依然として、低い状況が続いています。また、被保険者数は18年度から576人減少しましたが、一人当たりの医療費は約2万円増加し、約44万円になっています。19年度は税率改正が行われたにもかかわらず、収納率の低下や医療費の増加に伴い、昨年度に続き、赤字決算となる見込みです。国民健康保険事業の運営は、国保税により支えられています。被保険者の皆さんの納付に対するご理解とご協力をお願いします。国保税、国民健康保険税を納めることは、国民健康保険に加入している人の義務です。国保税を納めない人がいると、納める人との公平性を欠くばかりか、国保を支える財源が不足し、皆さんの医療費を支払えなくなってしまいます。このようなことから、特別な事情もなく国保税を滞納すると、納期限後20日以内に督促を受け、有効期間の短い短期被保険者証が交付されます。その後の更新は、税務課での納付指導を受けた上で行われ、1年以上滞納すると保険証の返還を受け、被保険者資格証明書が交付されます。この場合、 かかった医療費はその全額を一旦自己負担とすることになり、1年半以上滞納を続けると、高額療養費や出産育児一時金などの保険給付が差し止められます。また、不動産や預貯金など財産の差し押さえも受けることになります。ただし、災害や盗難、倒産などやむを得ない事情により国保税の納付が困難になったときは、早めに納付相談を受けてください。状況に応じた措置が猶予されます。高額療養費の申請を忘れずに。国民健康保険で高額療養費に該当する場合は申請が必要です。後期高齢者の人は一度申請をすれば、2回目以降は申請の必要はありません。問い合わせ先、国保の制度、給付について、長寿社会課医療保険係、電話 23-2153、国保税の課税について、税務課市民税係、電話 23-2148、国保税の納付について、税務課徴税対策室、電話 23-2152 です。行政改革推進中。伊万里市は18年度から22年度を計画期間とする第4次伊万里市行政改革大綱と大綱実施計画を策定し、行財政基盤の強化や行政運営の効率化による健全な行財政運営の確立、市民サービスの向上に積極的かつ継続的に取り組んでいます。今回は19年度の実績報告と20年度の推進計画の概要についてお知らせします。19年度の実績。1、市民参画の推進としてまちづくり出前講座の充実、市民活動の支援と連携の推進、地域の元気を推進する住民自治の向上を図りました。2、事務事業の見直しとして、接遇の点検と改善、行政評価システムの活用、契約関係事務の一元化の検討、基幹システムの再構築に努めました。3、民間活力の導入として、仮称、民間委託の推進に関する指針の策定、公の施設の指定管理者の導入検討を図りました。4、行政運営体制の効率化として、定員管理の適正化、市民センターの機能、役割の見直しなど、職員提案制度の活用を図りました。5、自主性・自立性の高い財政運営の確保として、財政健全化計画の推進、期末・勤勉手当等の削減、特殊勤務手当の見直し、新しい地域課税の実施を行いました。全体の取り組み状況は、対象項目75、達成項目51、達成率は 68% でした。次は20年度の推進計画。19年度の実績を検証した上で、人材や財源など限りある資源の有効活用や市民参画の促進を図るため、市民活動団体のネットワーク化の推進、地域の元気を推進する住民自治の向上、男女共同参画に関する推進計画の見直し、公共施設間のネットワークの整備、提案型公共サービス民営化制度の実施、ふるさと応援寄付金による財源確保に努めます。なお、詳しい内容については、企画制作課、電話 23-2124 へお尋ねください。 ストップザ温暖化、イマリアクションプログラム。19年度の実施状況をお知らせします。市役所では、18年4月に策定した地球温暖化防止実行計画、ストップザ温暖化、イマリアクションプログラムで、16年度実績を基準に、CO2 排出量を22年度までに 2% 以上削減することを目標として、省エネの取り組みを進めています。目標達成に向けた19年度の取り組みの結果などについてお知らせします。市役所、学校などの市民や職員が利用する施設は、公用車燃料による CO2 の排出が目標より多くなりましたが、全体としては目標を達成しています。また、用紙購入量が目標より増えていますが、これは大型プロジェクト事業の実施や災害発生などによる事務量の増が要因です。一方、水道やゴミ処理などの事業活動を行う施設は、現在事業拡大が進んでいるため、電気などの使用が増え、目標達成には至りませんでした。対象施設全体としても目標達成には至りませんでした。20年度の取り組み。目標を達成した項目の取り組みは、今後も維持しながら、達成できていない項目について、重点的に取り組みを強化します。問い合わせ先、環境課、生活環境係、電話 23-2144。伊万里の魅力を再発見。伊万里市観光ボランティアガイドの会では、大好きな伊万里の新たな魅力を発見するため、市政50周年記念事業で選定された伊万里のお宝50選を巡るツアーを3日間に分けて開催します。1回目、山と海で巡りコース、24日水曜。2回目、里巡りコース、10月2日木曜。3回目、海辺巡りコース、10月9日木曜。時間は各コースとも午前10時から午後4時まで。参加費、各コースとも1500円。募集人員、各コースとも40人。集合場所は市民センターの北側駐車場。申し込み期限15日。申し込みと問い合わせ先。観光ボランティアガイドの会、陶器商家資料館内、電話 22-7934。
教育と文化、みんなで考えよう人権童話問題。NHK 100歳万歳の番組の中で、連れ合いとは死別されて一人暮らしをされている大分県の宇佐市在住の男性、16歳から70歳まで大工の道一筋、その自慢の腕を生かしたものづくりで人を喜ばせておられる。一度にたくさんの里芋を洗う小道具を作ってみました。よかったら使ってくださいと近所の人に配られる。そのお返しにおかずのお裾分け、向こう三軒両隣の良き付き合い、ぬくもりのある言葉を交わし合い、心と心をつなぐ、そして人と人がつながっていく、この心のスキンシップを大切にしたぬくもりのあるつながりが家庭で地域でと広がっていくことを願う。また敬老の日にちなんで、高齢者の豊かな経験と知恵を生かす地域での取り組みが花開けばと願う。そのことはまさに、人が輝き、地域が輝く地域活性化への道筋を作ることになる。地元の窯元をはじめ、 県内外の美術館や博物館などの協力を得て、伊万里市教育委員会では小学校中学年から中学生向けの指導資料として子ども伊万里学指導資料世界に誇る私たちの伊万里焼を作成し、ふるさと伊万里を愛する心豊かな子どもたちの育成を目指します。問い合わせ先、教育委員会学校教育課、電話 23-3185 です。郷土の文化財、市民と文化財その6、伊万里市カブトガニを守る会、昭和54年11月に発足。会員数は約200人で、主な活動は木津町多々良海岸周辺の清掃など、市天然記念物のカブトガニ繁殖地の保護に力を尽くしています。昭和60年からは毎年カブトガニの産卵を見る会を市教育委員会と共催で開き、保護意識の啓発に努めています。この会は日本カブトガニを守る会伊万里支部でもあります。日本カブトガニを守る会は岡山県笠岡市に事務局があり、山口県、愛媛県、福岡県、大分県に支部があります。カブトガニは瀬戸内から北部九州の沿岸に多くいましたが、環境の変化で絶滅が心配されています。現在では伊万里湾が日本最大級の生息繁殖地と言われています。伊万里湾のカブトガニが絶滅するときは日本のカブトガニが絶滅するときだとされていますので、伊万里市カブトガニを守る会の活動は極めて重要なのです。みんなの広場です。7月20日黒川町の伊万里夢岬公園の入園者数が2006年のオープン以来10万人を突破しました。8月6日 TPC 津ボランティアクラブが山城町のクスクツ公園の里親になりました。公園の里親制度は公園施設などの環境美化保全のため、市民と行政が共同し豊かで美しい快適な街づくりを行うものです。会員は芝刈りなどの環境美化活動と合わせ、公園内でできるパークゴルフで心地よい汗を流し、健康管理にもつなげています。8月8日韓国プサン市の少年剣道交流団80人が伊万里市を訪れました。毎年交互に訪問を始めて今年で20年目となります。3日間市内の少年剣士との合同練習などを楽しみました。8月10日各地域で夏祭りが開催されました。カラオケやラムネ早飲み、スイカ早食い、中には反対抗の踊りやダンスなどの余興があり、さまざまなイベントで盛り上がりました。地域の中には本職顔負けの焼き鳥名人やかき氷名人、焼きそば名人がいたりと、各地域の夏祭り会場は世代を超え活気とたくさんの笑顔にあふれていました。8月17日、平成20年伊万里市消防団火器点検が伊万里市農協本所の駐車場で開かれました。地域の防火防災に活躍している消防団の訓練などを披露するもので、毎年開催されています。同じ日、コカラツを焼いていた市内の窯跡20カ所から出土した陶片を初めて一堂に集めて展示する古唐津陶片の美が歴史民俗資料館で8月9日から31日まで開催されました。8月19日、8月の県童話問題啓発協調月間の取り組みとして、市では 津軽三味線演奏者の高橋雄二郎さんを講師に招き、命があるから人権を守る権利があると題した童話問題講演会を開催しました。これでみんなの広場を終わります。
ほがらかページです。久野川町の子どもたちが8月7日社会研修として伊万里東洋株式会社と株式会社ジェネシスの2社を企業訪問しました。1年生から4年生までの児童21人が参加。山城町の伊万里東洋株式会社でカップ麺作りなどを見学した後、久野川町の株式会社ジェネシスで海洋温度差発電の仕組みを学習しました。地球温暖化の講義では触れる地球が登場。児童は触れる地球を回しながら雲の動きや気温の変化などを見て驚きの声を上げていました。畑の中のレストランの夏休み企画農村チャレンジキャンプが8月2日と3日に東山城町の河内の地区でありました。参加した小中学生18人は1日目黒米の田んぼの草取りや地元農家を回っての夕食材料調達、津ガニ漁の仕掛けなどを楽しんだ後、黒米ご飯と夏野菜カレーの夕食を自分たちで作って食べました。夜は班ごとに分かれて、今回から新たに企画された地元農家5軒での民泊を体験しました。2日目は山でカブトムシ取り、川で早釣りなどを楽しんだほか、アスパラ収穫にチャレンジするなど田舎の楽しさを満喫しました。方言のぬくもりを伝えたい。伊万里の方言で綴る短歌集その2。えらかされぬっかよさりに誘われて、しんのすけあち星空眺む。なんちゅうといちいち言うなせからしか、二人は愛で結ばれちょると。どっちゃん紛ればない愛酔い橋、恋の花咲くいたちみにゃ。食べよう朝ごはん。朝ごはんは体を温め頭を働かせる効果があり、一日のリズムを作ります。特に仕事を持つ人、子どもや学生は欠かすことのできない一日の活動源です。2月に行った親子で作る朝ごはんコンクールの入賞作品の中から、二里町本山芽衣さんとお母さんの簡単レシピを紹介します。鮭のタルタルソース添え。材料2人分、鮭2枚、塩コショウ少々、タルタルソース、マヨネーズ大さじ4、卵1個、レモン汁少々、ブロッコリー少々。作り方、鮭は軽く塩コショウをして焼く。ゆで卵を作り、その時にブロッコリーも一緒に茹でる。マヨネーズに小さく切った卵、ブロッコリー、レモン汁を混ぜる。これを焼いた鮭に添えて出来上がりです。我が家のアルバム。今月は立花町渚にお住まいの田中大地さん、高子さんの長女ゆうちゃん2歳6ヶ月です。私はピアノや歌が大好き。最近はポニョにハマってます。ピアノ教室の先生でもあるお母さんの弾く音色が一番好き。みんなもゆうと一緒にピアノを習いませんか。お母さん大好き。お母さんから一言、笑顔で歌って踊っていつも元気なゆうちゃん、大きくなったらお母さんと一緒にピアノを弾こうね。両手の指を前に伸ばしたり折り曲げたり、真剣にポーズをとるかわいい写真です。微笑みさん、 東山城町脇野の岩永美幸さん、22歳。ウェルサンピア伊万里に入社して2年目です。いろいろなお客様と出会うことができますので、笑顔を大切に、伊万里の素敵なところをご案内したいと思います。特技は高校時代からやっている和太鼓。各地のイベントに参加させてもらってます。やってみたいことは、バイクの免許を取ってツーリングに行きたいです。好きなタイプは、人の気持ちがわかる優しい人。現在、彼氏募集中です。花が開いたような明るい笑顔が素敵な元気娘のみゆきさんです。スポーツです。サッカーのレイツーサガントスのコーチや選手など7人によるサッカー教室が8月2日、国見台陸上競技場でありました。紀勢地区ジュニアサッカークラブ連絡協議会が伊万里市で初めて開いたもので、少年サッカークラブの小学生200人が憧れの J リーガーと楽しく触れ合い、プロのテクニックを学ぼうと必死に走り回っていました。7月13日から26日まで、市長期争奪第35回伊万里市少年野球大会が国見台野球場で開かれ、13チームが熱戦を繰り広げました。優勝は伊万里IQ会でした。岡本和弘さん、立花町62歳が20年にわたって高校野球の育成と発展に貢献した指導者として、日本高等学校野球連盟から育成功労賞を受賞しました。伊万里高校や有田工業高校などの野球部の監督を長年務め、現在は伊万里高校野球部の指導に協力しています。今回は実定の東文弘さん、石川県60歳と兄弟揃っての受賞となり、二重の喜びとなりました。8月2日、市子ども会連合会の第8回キックベースボール大会と第16回ミニバレーボール大会が開催されました。キックベースボールは、井出の子ども会が、ミニバレーボールは、立花第4丁目子ども会がそれぞれ優勝しました。第44回伊万里市小学校水泳大会が7月30日伊万里小学校プールで開かれました。16の小学校の4年生から6年生までの選手約350人が出場しました。市民スポーツの案内です。18日木曜、市長杯争奪市民ゲートボール大会が8時半から国見台球技場で、10月3日金曜、伊勢地区中大連駅伝大会が9時から伊万里夢岬公園で、10月8日水曜、市老連シルバー体育大会が8時半から国見台球技場でそれぞれ催されます。町民スポーツです。13日土曜まで、黒川町ナイターバレーボール大会が夕方7時から黒川小学校で、7日日曜、立花地区球技大会が8時から立花小学校で、山城町民体育大会が8時半から山城中学校で、東山城町3世代交流グラウンドゴルフ大会が8時半から東山城運動広場で、大坪地区球技大会が8時半から大坪小学校ほかで、21日日曜、大川地町大運動会が8時10分から大川地小学校で、牧島大運動会が8時15分から牧島小学校で、23日火曜、大川町民相撲大会が10時から淀姫神社で、28日日曜、 大川町民運動会が9時から大川運動広場で、伊万里町民スローピッチソフトボール大会が9時から京成中学校で、松浦町高級日町民体育大会が8時から松浦運動広場で、南畑町民体育大会が8時半から南畑小学校でそれぞれ予定されています。以上、スポーツでした。
代わって暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。子育て支援センターに遊びに来ませんか？終演前の乳幼児とその保護者が集い、歌や簡単な工作などを行うつくしんぼランドは、10日と17日の水曜、10時から正午まで、市民図書館ホールで行います。9月生まれの乳幼児とその保護者のお誕生会は、24日水曜、11時から11時45分まで、子育て支援センターポッポで開きます。いずれも予約が必要です。子育てに関する悩みや相談を受け付けています。一人で悩まずにお気軽にご相談ください。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 10月1日、5年に一度の住宅・土地統計調査が行われます。この調査は、住宅・土地に関する最も基本的な調査で、住生活基本計画及びまちづくり施策などを立案するための大切な資料となります。調査対象となった世帯には、知事が任命した調査員がお伺いしますので、ご協力をお願いします。なお、調査内容は統計を作成するためにのみ使用するもので、その他の目的には一切使用しません。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-2133。 家庭内の揉め事、近隣とのトラブル、女性や子ども、高齢者への虐待、差別などあらゆる人権問題について無料で相談に応じる無料特設人権相談を、24日水曜10時から3時まで南畑公民館で開きます。問い合わせ先、佐賀地方法務局伊万里支局、電話 23-2492。 パブリックコメントの結果、伊万里市営住宅条例の一部改正案に対する意見募集の結果、提出はありませんでした。問い合わせ先、建設課、電話 23-2464。 第2回差し押さえ物件購買会を28日日曜、市民センターで開催します。購買とは、市が市税の滞納者から差し押さえた動産や不動産などを法律の規定に基づいて広く不特定多数の買い受け希望者を募り、自由競争によって売却し滞納市税に充てる手続きです。購買物件は家電製品、食器、日用品類、その他雑貨など約250点。詳しいことは、税務課徴税対策室、電話 23-2152 へお尋ねください。より良い図書館を考えるための講演会を、20日土曜2時10分より、市民図書館 AV ホールで開催します。講師は、元滋賀県で図書館長をされていた、福岡県在住の齋津原哲弘さんで、講演終了後、塚部市長との対談があります。問い合わせ先、図書館フレンズ伊万里鈴山さん、電話は 090-1926-9868。 歌を第16回童謡唱歌を歌う会が20日土曜1時半から市民センターであります。入場料は無料です。問い合わせ先、コール伊万里代表中尾さん、電話 22-5615。 中退協で退職金の準備をしませんか？中小企業退職金共済中退協制度は、
中小企業で働く従業員のための外部積立型の国の退職金制度です。詳しいことは、勤労者退職金共済機構、中小企業退職金共済事業、福岡退職金相談コーナー、電話 092-631-2551。第5回、20日土曜2時からの畑の中のレストラン、参加者募集。人数は、独身男女それぞれ10人程度。参加費は2500円。申し込み期限は16日。問い合わせ先、農業振興課、電話23-2557。年金特別便、年金記録の確認にご協力ください。市役所で行っている毎週金曜9時半から3時の社会保険相談もご利用ください。問い合わせ先、唐津社会保険事務所、電話 0955-72-5161。 9月9日から13日まで救急医療週間となっています。この運動は救急医療及び救急業務に対する意識の向上を図ることを目的に全国一斉に展開されます。消防本部ではこの運動の一環として市民の皆様を対象に普通救命講習会を13日土曜9時から正午まで消防本部で開催します。詳しくは消防本部警防課救急室、電話 23-2119 へお尋ねください。日本青年会議所第33回佐賀ブロック会員大会in伊万里に伴い、7日市民会館で講演会とフォーラムを開催します。ヤンキー先生がやってくる吉家博之氏講演会のテーマは、真剣に向き合い、真剣に取り組み、真剣に生きる。1時から2時半まで。語り手光武彩さん、聞き手日本青年会議所佐賀ブロック協議会会長菅栄一さんの命を見つめるフォーラムと、愛してるよカズ、君はママの宝物でした、小児がん涙の全記録の上映会は3時から4時半です。入場料は無料、座席は全席自由で先着順です。問い合わせ先、社団法人伊万里青年会議所、電話 23-3616。 市役所では毎週火曜午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化防止対策、部屋を片付けてから掃除機をかけると掃除機を使っている時間が短縮できます。1日に1分短縮した場合、年間で電気 5.45kW、 二酸化炭素 2.2kg の削減につながります。昔ながらのほうきはさっと使えて手軽な上に使うエネルギーもゼロです。問い合わせ先、環境課、電話 23-2144。 募集です。第8回ふれあい生き生きグラウンドゴルフ大会の参加者を募集します。日時や参加料など詳しいことは市社会福祉協議会、電話 22-3931 へお尋ねください。始めませんかリズムダンス、放課後児童クラブ立花っ子ワイワイ広場で一緒にリズムダンスをしませんか。日時は毎月第2と第4土曜9時半から11時、会場は立花公民館、講師は池田ひとみ先生、参加料は無料。問い合わせ先、立花公民館、電話 20-4567。 9月の行事予定です。市民センター、13日土曜2時からダイアン吉日なにわの英語落語無料。13日から16日9時半から第44回小中学校夏季創作品展、15日10時から伊万里地区敬老会関係者、28日日曜1時半から 京成中学校ブラスバンド部定期演奏会無料。市民図書館。一般映画上映会少林サッカー。12日金曜は夕方6時から。28日日曜は2時半から。乳幼児向けのお話012、毎週木曜11時からと11時半から。場所は上り釜のお部屋。お話し会は毎週土曜2時半から。場所は上り釜のお部屋。9月の休館日、8日、15日、22日、23日、29日、25日は館内整理日でお休みです。9月の市民相談。会場は市役所1階市民相談コーナー。時間は10時から3時まで。無料で秘密厳守です。弁護士による法律相談は第2と第4水曜。司法書士による暮らしのトラブル相談は第1木曜。交渉人による暮らしの知恵相談は第3木曜。いずれも予約が必要です。市民サービス係、電話 23-2136 へどうぞ。行政相談、第3金曜。人権相談、第1と第3火曜。消費生活相談、毎週月曜、水曜、金曜。ただし祝日を除きます。社会保険相談は、市民ロビー前の1階面接室で、毎週金曜9時半から3時まで。健康相談は市民ロビーで、毎月第1火曜1時半から3時まで。新商社相談は市民ロビーで、毎月第4月曜10時から3時まで。一人で悩まずご相談ください。振り込め詐欺に注意。市役所や社会保険庁、税務署などを装い、医療費や年金、税金などの過払い分を返還すると電話があり、ATM、自動預け払い機を操作させ、現金を振り込ませる手口です。被害防止のポイント。還付の場合には、官公庁が現金を振り込むように指示することはありません。官公庁などからの振り込みを要求する電話は、一旦電話を切り、必ず事実を確認しましょう。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-2136。 これで暮らしのチャンネルを終わります。
にぎわい最高潮、伊万里の夏。伊万里の夏を彩る2大イベント、どっちゃん祭りと市民納涼花火大会は、今回開催日、会場を別にして実施されました。どちらも市内外から大勢の見物客が訪れて、伊万里の夏を楽しみました。8月2日に開催されたどっちゃん祭りの様子がカラー写真で紹介されています。また、8月9日、国見台運動公園で開かれた花火大会。会場周辺には、多くの出店が並び、浴衣姿などの見物客が夜空を照らす3000発の大輪にうっとりと見入りました。編集室から。今年の夏は皆さんもオリンピック中継に夢中であったと思います。一つの世界、一つの夢を掲げた北京オリンピック。一糸乱れぬ集団演技。観客席を赤く染め上げた無数の五光星など、世界をうならせた開会式。各種競技で勝利して歓喜の叫びを上げる選手たちの姿はまさしく爽快そのもの。普段大声で叫ぶことはほとんどないと思いますが、腹の底からの雄たけびはそれぞれの選手が満身創痍の中、4年間その日のその一瞬のために血のにじむような鍛錬を積んできたものにしかあげられません。だからこそ見る人の心にも理屈抜きで熱い思いが届き、感動するのだと思います。 9月6日からパラリンピックが開催します。オリンピックに負けない日本選手の大活躍を心から期待して応援しています。8月1日現在の使徒の動き、男27,841 人、女35,009 人、合わせて58,350 人、前月に比べて9人増えています。なお世帯数は21,622 世帯で、前月に比べ22世帯増えています。これで広報いまり9月号を終わります。